お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。あなたの素晴らしい皆をこうして皆でたたえ、またあなたの言葉である聖書の言葉をもって、私たちがあなたからの語りかけを受けて生きていくことができる、この私たちのこの魂の幸いを心から感謝をいたします。どうぞ主よ、私たちを祝福してください。魂において豊かに神様、あなたの霊をもって私たちのうちに働きかけてくださり、また私たちに福音の良き訪れを私たちに語ってくださるようお願いをいたします。それを私たちの心を通して豊かに受け取り、霊と誠をもって主に感謝をし、また礼拝を捧げることができますように、どうぞ主よ、私たちがあなたからのこの霊的な祝福をいっぱいに受け取って、神様この小倉清へと使わされていくことができますように、世の光であるとおっしゃってくださる主、地の塩であるとおっしゃってくださる主、私たちの塩気もまた光もあなたから与えていただくものでありますので、どうぞ主よ、私たちをいっぱいにあなたが潤してくださることをとお願いをいたします。私たちは自分のことがよく分からず、自分に与えられた賜物にも気づかず、あなたがどのように素晴らしく作ってくださったかも分からない私たちでありますけれども、聖書のお言葉を通してあなたから外から私たちがこうして不思議に作られていると、神様が賜物を与えているとおっしゃっていただいて、そのことにようやく気づく鈍い魂であります。神様どうぞ御言葉を持って私たちに語りかけてくださり、私たちがどのように神様あなたによって素晴らしく作られたものであって、この世において素晴らしく輝くことができるかを神様どうぞあなたが教えてくださいますように祈り、感謝をしてイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。アメン。おはようございます。今日のメッセージは、こんなにも近くそして低くという題の下で語ってまいります。マルコの14章の3節からの御言葉からですが、今日のメッセージはこの14章の3節から9節を読んで解き明かすから、あなたもこうしましょう、私たちもこうなりましょうというような、でも私たちに目を向けるメッセージではないんじゃないかなと思っています。ただひたすら今日はこの箇所にあるイエス様のお姿に聞き、目を向けていきながら、主イエスキリストが私たちの捧げる礼拝も奉仕も受け入れてくださるために近くに来てくださる方であること、そして私たちの捧げる祈りも賛美も感謝も礼拝も受け取るために低くなってくださる主であることを知れたら、それでいいと思わされています。こんなにも近く、こんなにも低く下ってくださった主イエスキリストに栄光が今日返されますように。14章3節もう一度読みいたします。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことであるという御言葉から始まっています。イエスがベタニアでと、イエス様がこのベタニアへ来られた、おそらくもう最後のベタニア訪問になります。というのもイエス様がこのあと十字架におかかりになるまであと6日というところだからであります。イエス様が十字架におかかりになるまであと6日、イエス様が殺されるかもしれないというような空気はそれでも弟子たちの間にはみじんも感じられないような、まだ6日前であります。イエス様だけがご自分が最初律法学者たち、そして人々からまた弟子たちにも裏切られて パンを共に食べた者からかかとを上げられて、こうして裏切られて十字架にかかる、そして死ぬということ、またよみがえるということも含めて、イエス様だけがご存知であったこのタイムテーブルです。ただイエス様を殺すぞ殺すぞというような空気はこのイスラエルエルサレムには漂っていなかったにもかかわらず、しかし14章の1節、この箇所の1節、杉越の祭り、すなわち種の足パンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたということが書かれています。このベタニアからしばらく祭司長たち律法学者たちはイエスを殺そうと悪の計画がすでに始まっていたということが書かれていることであります。イスカリオテのユダをはじめ、このあとイスカリオテのユダが動き始めますが、イエス様を憎む人々の姿がじわりまたじわりと表面に浮き出てくる頃がこの時期でありました。そんな中イエス様はこのサラートにかかったシモン、サラートをおそらく癒しただろうということが一般的には教えられています。サラートを癒したであろうこのシモン、そして皆さんがよく知っているマルタ、マリア、そして復活よみがえらせていただいたラザロのこの三兄弟ですよね。こうしたベタニアの友人たちを訪ねて、イエス様はゆっくりと食事をお楽しみになるのであります。サラートに関わった人シモンは、当時のサラートっていうのは重い皮膚病で、これが皮膚に出た人は神様からの罰を受けたのだと言われていた病でしたので、汚れだと受け止められていました。それなのに神様である御子イエス様はこの人の家を選んで身を寄せて、その扉をくぐられて食事をしておられると、と書いてあるようにお食事を共にされたのであります。イエス様はこのシモンの友となられました。友なき者の友となって、そしてその友を大切にし、十字架を前にしてイエス様は親しく彼のもとを訪ねてお食事を共にされたのであります。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだと続いています。この壺をイエス様の上で割って香油を注いだ女性の名前はマルタの妹のマリアであったことが、ヨハネの12章には書かれています。ヨハネの12章並行記事ですけど、読んでいくとマルタがいつものように仕えて、そして人々は生き返ったラザロを見に集まって、ラザロがおそらくその時の話を聞かせていたのではないかと思います。マリアはというと、マリアはイエス様の足元に座って話を聞いていた時に、イエス様がこれから人々に捕らえられ殺されるということをお話しされていたことを思い出していました。そしてイエス様が殺される、人々は、多くの人たちはおそらく信じていないのだと思うけれども、主がおっしゃったことは必ずなる。それで彼女は最高の ナルド湯が自分に残されていたことに気づくのであります。イスラエルからエルサレムからベタニアからでもいいです。エルサレムすぐ隣ですけど、エルサレムから北に上り、そしてシリアからさらに東へとずっと折れ曲がって伸びていく道、東へとまっすぐ行き、そしてイラクやイランを越えて、そしてインドの北、ヒマラヤの地域にあるその木の根っこからわずか少量だけ取れるナルドから作った香油であります。それをヒマラヤから遠く遠く運んでイスラエルへと持ってくる。そうして運ばれた香油をアラバスター石膏と呼ばれる、その石膏の真っ白の高級な壺に入れて、そしてそれを固く閉じたナルド油であります。ヨハネの12章のところには、そのマリアが手にした香油はわずか328グラム、壺の重さが入っていたかどうかは分かりませんが、非常に少量であったことが分かります。マリアはイエス様のそばへ寄って、その小さな壺の細くなった首を割ってイエス様の頭へ油を注ぎ始めたのでありました。何のためにそれをしたか、それはマリアが聞いていたからです。人々に捕らえられ、そして殺され、よみがえる御子イエス・キリストの救いの計画を聞いていて、それを時期通り信じたからであります。そしてイエス様はこのことを説明された埋葬に備えて、私の体に前もって香油を塗ってくれましたと。当時のイスラエルは遺体に油を塗る、香油を塗ることが定まっていましたけれども、彼女はそのことをイエス様にするのであります。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めたと書かれています。壺の重さ含めてと私は思うんですが、わずか300グラムのナルド油、小さくても人一人分の年収ほどの価値がありました。それをイエス様を礼拝するための数十秒のために使い切った。イエス様の弟子たちは真面目な弟子たちがほとんどでした。ほとんどというよりも11人がそうでした。しかしイスカリオテのユダは、そうした捧げ物を現金化するときはくすねていたので、そのナルド油を現金化するチャンスを失ったことで真剣に怒ります。そのことがやっぱりヨハネの12章にも書かれています。ヨハネだけがそれを見ていました。ユダは怒ります。マリアが社会のためではなくてキリストのために使ったと、教会のために使ったということを言って、何のためにこんなに無駄にしたんだと言うのであります。彼に言わせれば、キリストのために することは無駄だったのであります。彼が社会と教会とを真っ二つに分けて、社会ならいいけど教会にはダメだと言ったその言葉に非常な説得力があったのかどうか分かりませんが、他の真面目な弟子たちも礼拝や教会やキリストのために使うんじゃなくて社会のために使った方が良かったんじゃないかと思い、ユダと一緒になって起こるところがこの14章であります。イエス様はどうお答えになったか。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。貧困とかっていう問題はいつまでたっても主の再臨までは解決されないから、貧しい人っていうのは必ず社会にいることになってる。だからいつでもできるんだって、そういう助けは。あなた方望むときいつでも彼らに何て書いてあります？良いことをしてあげられますって言ってます。皆さん、クリスチャンと教会がする弱さのために、貧しさのために、そうしたするなされる社会的な働きは悪いことではない。イエス様は良いことをしてあげられますって、良いことだと言っておられます。おそらくなすべきことも私たちにはあることでしょう。しかしイエス様のために捧げる捧げ物は無駄なんかではありません。キリストのためにすることはキリストの体である教会のためになされることは、世の中の人の9割が無駄だと声を揃えて言ったとしても、主イエスキリストにとっては計り知れない価値なのだということがこの箇所から分かります。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのですと主は言われるのであります。私たちがキリストのために思いつきできると思ってやる、その私たちのできることを、それがどれだけ未熟であったとしても、それがどれだけ手垢のついた不完全なものであったとしても、主は私たちのできることを受け入れてくださる主であります。そのために主は近くに来てくださり、低くいてくださるのであります。私が高校生の時に1年間アメリカに留学をいたしましたけれども、一緒に生活をし、私のことを我が子のように育てて受け入れてくださったホストファミリーの家族は実は牧師家庭でした。牧師家庭でした。そのお父さんから、まあ、私の実の父からもたくさん学びましたけど、いいお父さんです。いいお父さん、言っとかないとでもホストファミリーのお父さんも素晴らしい方で、今の私の牧会のこの生活や歩みの多くをそのホストファミリーのお父さんから教えていただいているなと今も思わされます。そのお父さんが教会が 変わりというよりも、住んでる州が変わったので遠くに引っ越して大きな教会の牧会チームの一人に入られたんですが、その教会の作った賛美がアルバムになったので、私はもう何年も前からですけどよく聞くようになっていましたが、とっても美しい賛美がたくさん載せられたアルバムで、私大好きなんですけども、その賛美とっても素晴らしい曲が一曲あります。聖なる主よ、私はもうあなたのことに驚いてばかりです。でそういった賛美で、あなたは私たちの言葉が言い尽くすことができないほどのお方ですと賛美を捧げていく美しい曲ですが、その賛美であなたにこの賛美を注ぎ尽くしますと歌う歌詞が出てきます。それを繰り返していく、私大好きなんでそれを歌うんですが、でも歌ってるうちにあれなんかおかしいなと思うようになりました。あれなんかおかしいな、賛美を注ぐってなんだろうなと思うわけです。普通に楽しんで歌えばいいのに、牧師ってこういうところが嫌だなって自分で思うわけです。楽しく歌えばいいじゃないけど、賛美注ぐってなんだろうって思うわけですよね。で、注ぐっていうのは上から下に向かってなんだと。私にとっては賛美っていうのはそういう賛美の仕方は知らなくて、賛美っていうのは上に向かって捧げるもので下に向かって注ぐものではなかったわけですから、どうしてこの賛美の歌詞は注ぐなんていう言葉を選んだんだろうかって思い巡らしていて、そして今日の箇所を思い出したことでありました。王様っていうのは人の下に頭を置くことは決してしないものです。なぜならそれは自分が無力となったということを表す行動だからです。頭を人よりも下に下げてしまうと人の攻撃に対して反撃できない弱い人間となったということを表すからであります。それなのに私たちの主王の王、主の主イエス・キリストはこの罪ある女性の下に頭を置いて油注ぎをお受けになられました。受けるというのは受動的だということです。受けるというのは上から下へと落ちてくるそのエネルギーの下に自分を置くということです。物事の下に自分を置いて物事が起こるがままにされるということであります。イエス様は油をその頭にお受けになられた。おととい暗くなってから散歩をすることがあって、で明るく輝く冬の星空をちらりちらりと見ていました。大きな星もあれば小さな星もあり、大きな宇宙がそこにあることを思わされたことです。太陽系って言われる星々だけでも私たち気が遠くなるような広さに散りばめられているというのに、そうした星の集まりがさらに集まった銀河が、その銀河がまるで砂みたいにして集まって見える宇宙のその大きさよりも、その外側なんかあるかどうか分かりませんが、それよりもさらに大きく限りのない限界のないお方がこの小さな小さな星の小さな小さな一人の女性の前でその悲しみを知り、 その惨めさを分かってくださった上で、この女性がイエス様の埋葬のために油を注ごうと思いついたことにも気づき、そしてその油をお受けになる。その油は神様にとってはほんの一滴にも数えられないほどの惨めな一滴であるんですけれども、しかしその女性にとっては自分の嫁入りのための全財産でありました。その大きさをイエス様は知ってくださり、そのナルドの香油を注ぐ一滴にも満たないような小さな油注ぎの前に神様が膝をかがめたのであります。その油壺の小ささといったら、神様にとってはなかったような小ささかもしれません。偉大なる王の王、私たちの救い主、永遠の主、アルファでありオメガであり、始めであり終わりである方、死んだが見よ、よよ限りなく生きている、右手に七つの星を握る方で、命のパンであり、よみがえりであり、命であり、道であり、真理であり、命であり、世の光であり、我が主、我が神と、すべての人に言われるべきお方であり、力と、富と、知恵と、勢いと、誉れと、栄光と、賛美を受けるに、ふさわしい方で、十二軍団よりも多くの御使いたちの賛美を日々受け、栄光に包まれたお方で、預言者イザヤであっても、その衣の裾を見ることしか許されず、その衣の裾を見ただけでイザヤはもう私は滅びる、滅びると叫んだ清い神をイザヤが見たからであります。その神があなたの小さな、そのでも純粋なナルドの香油を前に頭を垂れてくださるというのがこの箇所であります。そしてこう話される。彼女は自分にできることをしたのですと言ってくださるのであります。主は私たちクリスチャンができること、それを喜ばれる方なのであります。主はあなたが主のためにして差し上げたいと思うこと、そして周りのみんながそれは無駄だとか、それはあんまり良くないとか、そんなことあんまり変化がないし意味がないと批評したとしても、イエス様はそのことを、できることをした、良いことをしたと受け取ってくださるお方なのであります。私たちのこの自分にできることが小さな小さなことであったとしても、私たちの主イエス・キリストはそれを受け入れてくださいます。イエス様は受け止めてくださるのであります。あなたが捧げる賛美が、小さな小さな声でなされる賛美であったとしてもです、その賛美が失敗が多くて貧しい賛美であったとしても、主が聞いてくださらなかったということはありません。私たちが捧げる小さな感謝の祈りも、私たちが捧げる小さな奉仕さえ、また私たちの伝道の生涯が小さな伝道の生涯だなと思い悩むようなことがあって、自分で自分のことを全然なってないと言ってしまいたくなるような主イエスキリストへのクリスチャン人生であったとしても、主はあなたは自分にできることをしてくれている、私はそれが嬉しいと言って受け取ってくださる主なのであります。これからのことはもちろんそうですが、これまでのことを考えてみていただいても同じことを言うことができます。あなたがこれまで主のためにして差し上げた奉仕は、主の前にほんの一瞬だって無駄にはなりませんでした。多くの人がそれは無駄だと言ったとしてもです。そして多くの人があなたの信仰のことをよく知らなかったり認めてなかったりして、あるいはあなたがクリスチャンだと思ってなかったかもしれない、隠れてするあなたの奉仕を主は喜んで受け取っておられたのであります。主はそこに計り知れない価値を見出しておられた。このお方は昨日もしそうだったのであれば、主イエスキリストは昨日も 今日もそしていつまでも変わることがなく、主は私たちが心いっぱいに捧げる、しかしそれでも賭けの多い主への捧げ物を彼女をするがままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのですと注ぐことを高く評価してくださるお方なのであります。そんな人いますかって言ったら、私たちはそれを見てきています。ご高齢になってオルガン奉仕をされた姉妹の総額を、もう十何年も前の総額ですけれども、私たまに思い出します。大きくずれることがあって、あまりのミスタッチの多さにため息をつく礼拝者たちが何人もいたのも私も知っています。でもあの方は本気だったと、この説教を備えながら黙想を繰り返して思い出しています。ご高齢になって家庭集会を始めた姉妹の伝道への熱い思いを私は思い出します。何人もの何百人もの方々のためにという伝道の集会ではありませんでした。ただ一人を目指して、ただ一人の友人の救いのために始めた家庭集会だったのを覚えています。他に何がありますか。あなたは修法を休みの方々に配っていたんじゃないですか。あなたグッドニュースをこの地域の近隣の方々のところに配りに行くことがまだできた時代ですからやっていたのではありませんか。食事を毎週教会に来れない方のところに運んでいく話も聞いたことがあります。雨の日に落ちた濡れ落ち葉を素手で拾って教会を清めようと思ってくださった方もいるんじゃないか、そう思うことであります。小さな奉仕です、小さな奉仕です。でも主イエスキリストはそうしたあなたが捧げる思いついた奉仕を喜んで受け取ってくださり、とても近くに来てその奉仕を受け取り、とても低くなられてその奉仕をお受け取りくださる方なのであります。私は尊敬する先生、大好きな先生で、育ててくださった先生のその声が、40代の時はものすごく大きな声で説教をされて、そして本当に力強い震えるような説教を繰り返された先生の声が、いくつもの大きな手術を繰り返して、もうついにだんだんと大きな声が出なくなって、かつての燃えるような説教が聞けなくなったけれども、それでも先生が残っているそのわずかな残りを絞り出すかのように主の栄光を語り続けてきたその先生のことをこの説教を備えながら思い出しています。小さな油壺なんでしょうか、小さくなってしまった油壺でありますけれども、兄弟姉妹、主のための良いことってあるんです。主のための良いことってあるんです。私たちが注ぐ小さな油を受け入れてくださる主ですから、それで私たちはためらわずに、また人と比較せずに、主のために、主に注ぐように私たちの人生を注いでいく。あなたがたとえふさわしくないと言ったとしても、あなたがたとえ自分はこれらのことにふさわしくないと言ったとしても、主がそう思っておられないんだったら、あなたが主よりも偉くなる必要はありません。主が喜んでお受けくださるその捧げ物を捧げていくことであります。ベタニアまで、十字架にかかる前にベタニアまで来てくださった主は、あなたの近くに来てくださるお方であります。こんなにも近くに来てくださるのかと、あなたが驚くほどに主はそばに来てくださいます。あなたが暁の翼を買って海の果てに住んだとしても、そこにも主はおられます。闇も主にとっては暗くない。どんなところにあなたが行ったとしても、主はあなたの近くまで来てくださいます。よく考えたらおかしな話で、天で行われている罪のない賭けのない完全な礼拝の毎日を思えば、主はどうしてこんなところまで来られたんだろうかと私たちは思います。ベタニアのことを思ってもそう思うし、エルサレムのことを思ってもそう思うし、私たちの教会の賛美、そして礼拝、 素晴らしいものを私たちは捧げると心が燃えますけれども、それでも天で捧げられている礼拝と比べたら比較にならないでしょう。でもどうしてこんなところまで来られるんだろうかと私たちは思います。でも主は世を愛された、そしてこの世に来られたのであります。あなたの近くに来られ、友なき者の友となってくださるためにです。救いのなき私たち異邦人の救い主となるために主は来てくださった。そして十字架におかかりになるほどに私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。そのためにこの低みにまで来られて、下って来られて、この汚れの中に来られて、汚れの中に来られて、この不完全さの中に来られて、サラートにかかったシモンのところまで来て、この不完全さの中に身を置いて、そして弱くて小さくて惨めな私たち人間一人一人の隣にいたいと来てくださり、己を虚しゅうしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、いえさらなる低みであるところの実に十字架の死にまで従われました。その低さで主はあなたの賛美を受け入れてくださるのであります。その低さで主は私たちの奉仕を受け止めてくださるのであります。どうしようもない惨めさが私たちにあって、振り返って後悔ばかりがあって、悲しくなってしまう罪が過去にあって、今もうまくいかない人生で頭を抱える時があって、しかし主はこの低さまで、このベタニアまで来てくださり、私たちと神が共に食事をしてくださり、私たちのこの小ささを忘れさせてくださる、これが私たちの主イエス・キリストであり、そして私たちが集うキリスト礼拝であります。そして私たちは捧げるこの油の注ぎを主は神戸に受け入れてくださり、一つ覚えの歌も小さな奉仕も賭けの多い説教も牧会も祈りも感謝も主は受け止めてくださるのであります。何と言って受け止めてくださるんでしょうか。それはよくやった良い忠実なしもべだと。お祈りをいたします。イエス様、あなたを信じることができたことが私の人生に起きた最高の出来事です。あなたが私たちのためにへりくだりを持って低く下ってきてくださり、どん底にまで落ちた私たちのさらに低みまで手を伸ばして永遠の腕で私たちを救ってくださり、またその低みで私たちの賛美を受け取ってくださる主であることを思うときに、イエス様感謝します。イエス様、あなたは今天におられますけれども、しかし御霊にあってあなたは私たちと今も共におられ、この地上で歩む私たちがみなしごとなったり一人になることがないように共にいてくださいます。その共にいるそのいかたは、おられ方は、私たちの低みにまで下ってくださるそのおられ方であることを思うときに主を感謝します。孤独になっても友でい続けてくださる主、惨めになっても救い主でい続けてくださる主、私たちのことを捨てず変わらず いつもそばにいてくださる主イエスキリストを心から感謝し、今週も歩んでまいります。どうぞ主よ、衰えた膝、弱った腕をまっすぐにして歩ませてください。喜びを与えてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。